説教 CD ナンバー220。本日のメッセージは、治りたいのかと題して、2013年1月5日に持たれました礼拝説教です。話、金城重弘。
新しい年を迎えましたが、いろんな人と電話していると、明けましておめでとうございますという、もう何回もその言葉を繰り返し言います。今日もそうでしたね。一人一人明けましておめでとうございます。私は明けましておめでとうございますという時に、主にあってという言葉をつけます。というのは、今年皆さん2013年おめでたい年になるでしょうか、ハッピーニューイヤーになるでしょうか。ますますこの世の中はかつてないほどの大患難に向かっていきます。聖書の予言によると、日本でももう消費税上げ 10% に上げるという話も出てますね。 歴史は繰り返す。消費税が上がると貧富の差が高くなっていく。格差問題、そしてこの貧困問題はますます大きくなっていきます。自然災害もますます続発するでしょう。政治、経済、そして宗教界、そうした錯乱の中に私たちは今年住むでしょう。けれどもそういう中でも主にあってハッピーに過ごすことができる。あ、ハッピーニューイヤーと英語で言いますね。僕はここに教会修法にハッピーニューイヤー with the Lord って書いた。主と共に、主と共に、主にあってどんな悩みも試練も乗り越えていくことができる。ハッピーでいることができるということで、そういう意味であるならば、アハピーニューイヤー with the Lord in the Lord と言えることができると思います。今日はヨハネによる福音書5章からご一緒に学んでいきたいと思います。5章の2節、イエス様エルサレムに来られました。エルサレムにある羊の門のそばにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があった。そこには5つの牢があった。その牢の中には病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者などが大勢体を横たえていた。でここに括弧してますね、聖書を見るとね、鍵括弧がある。本当はこの鍵括弧があるのは本当は聖書にないと言われてますが、禁定訳にはあるんです。それは伝説としてこういうことがあったんです。彼らは水の動くのを待っていたのである。何百人という人たちがベテスダの池に集まっていたのです。それは時々主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いた時真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。鍵括弧となっている。これは民間信仰というかな、言い伝えであったんですね。確かにこの水は動いたのは、ある時間が来ると水は動いたのは事実であったようです。しかしその真っ先にその池に飛び込んだ、全ての病気から治されたというのは民間信仰であったようですね。続けて言います。さてそこに38年の間病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りてゆくのです。イエスは彼に言われた。起きてあなたの床を取り上げて歩いて歩きなさいと言った。するとこの人はすぐに癒され床を取り上げて歩いて行ったと書いてあります。何百人という病人たちがこのベテスダの池に集まってたんですね。ところでね、ベテスダという意味は憐れみの家という意味だそうです、ヘブル語で。そして水が動くと真っ先に飛び込もうとして、男女も差別なくその水が動き出したらその池に飛び込もうとして、その弱い人の上をまたがって突進していったそうです。醜い姿であるんですね。我先に我先にと。ところが池に近づく者が 少なかった。たどり池の淵にたどり着いたとしても癒しはなかったんですね。その淵で死ぬ者が多かったのです。病人たちは来る日も来る日も池の淵で、そしてその水が動いて飛び込むチャンスを見計らって待っていたんですね。我々は教会のために教会に毎週集まっています。清くなりたい、正しい人間になりたい、そして罪に勝利したい、完全になりたいという希望を持ってきます。鎖でつながれているこの古い習慣を断ち切って、新しいそのクリスチャン生活を送りたいと望んでます。食欲に打ち勝ちたい、情欲に打ち勝ちたい、そして完全に癒されたい。自我に勝利したい。何十年も教会に来ながら、最後の誠の教会に来てるはずなんだが、クリスチャン生活難しい。平安を求めて幸福になりたいが、本当にキリスト者の自由を持ちたいが、何かにつながれている。神の言葉を聞いて、律法を聞いて、実行したいと思って教会に来るんです。律法は聖なるもので、正しいものであることは知っているけれども、行うことができない。律法に従うことができない。そう、自分のうちに罪の法則が働いていて邪魔してる。自分が病んでいることをに気がつくんです。教会に何十年通っても自分は変わらない、そういう思いで来ることはないでしょうか。我々の教会は完全どころか病んでいる。ラオデキアと預言者は言っています。ラオデキアの唯一の望みは、神の御前における自分たちの立場をはっきり知ることと、ラオデキア教会、我々の教会全体として病気の性質をはっきり知ること、その知識に唯一の希望があると、教会の証4巻の87ページに書いてあります。我々の唯一の希望は、神様の前における立場はどんな立場か、我々のラオデキア病という病気の性質をはっきり知ることにかかっている唯一の希望があると言うんですね。知っていて罪を犯すことはもちろん、隠れた咎、隠れた罪、気がつかない罪、これがラオデキアの問題であるんです。気がつかない。この間久しぶりにマハイナホテルに行って温泉入ってきました。まあ不作法な人もいるもんですね。こうシャワー取るときにシャシャジャジャジャシャジャジャジャって言ってね、もうこのなんていうんですか、湯船に入ってるのに そこまで届くようにシャシャシャシャシャシャシャってやる人もいるんです。そしてまたある青年ですが、そこで髭剃るんですがね、この蛇口を開いて、あったかい蛇口を開いて、じゃーっと初めから終わりまで髭剃りながら、髭剃りながらじゃーっとやってる。人にどんな影響を与えるかを考えない。これも我々の教会にもそういうことはないだろうか。人にどんな感覚を及ぼしてるか。愛は不作法をしない、そう病であるんです。このベテスダの池の周りに何百人という人たちが集まっていました。イエス様もさまざまな種類の病気で病んでいるという人たちをご覧になって、全部癒したいという願望があった。みんな癒してやりたいけれども、そうはなさらなかった。なぜかというと、各時代の希望にやたらにユダヤ人に刺激を与えたくなかった。この日は安息日であったんです。安息日に癒しの行為をしたならば、神に対する冒涜だと思われた。そしてイエス様の働きが中断されたから、そういう刺激を与えたくなかった。しかし特別にある一人の人に目を向けたんです。これ見えないかな、これはこのね、カーテンみたいな、なんかあの布でここに人の顔がこう、あの病人が38年間ここに来て、そして癒しを待っていた人がいたんです。ここ足だけ見えるね。これ本当はもう少し明るくしたい。その人に特別に目を向けたんです。イエス様はこの人に治りたいのかとおっしゃった。彼はここから治りたいかって、なんでこんな愚かな質問をなさったんでしょうね。イエス様、治りたいのは当たり前けども、あえて治りたいのかとイエス様は質問なさった。そして彼の答えは何だったんでしょうか。彼は治りたいという感じは一時起きたんです。その声を聞いて助けが来たと思ったんですけれども、38年間の経験過去を振り返ってみたんです。何回もまあお友達がこう連れてきて近くまではやってきたけれども、水が動き出すとすぐ我先にと誰かが飛び込むとする。徹底的に親切に自己犠牲の愛を持って助けようとはする人はいなかった。だからこのもう38年間一生懸命努力して、そしてやってきたけれども無駄だった。根気強い努力と心配と絶え間ない失望とのために、彼に残っていた力はもう急速に衰えていた。だから治りたいのかと言われたときに、少しはこう 希望が湧いてきたけれども、すぐ消えてしまったというんです。なぜ、何と答えたんですか。彼の答えはこれですね。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。この水が動くというのはどういうからくりであったか、本当にあったそうです。水がある時間どういうからくりしてたかわからない。私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りて行くのです。失望の言葉しか出なかった。彼は弱々しく顔を向けてこんな失望の言葉を言ったんですね。我々のクリスチャン成長、そして我々のクリスチャンとしての前進を阻むものは過去を振り返って過去の失敗に目を向けることです。何十年私教会に来たからけども変わらない。そして本当に完全に罪が勝利できる、清くなれるという、完全になりたいのかとイエス様がおっしゃった時に答えることができない。60年教会通ってきましたがって、セブンスデーアドベンチの誠の予言された教会を知ってそしてやってきたのに自分は変わらない、そういう失望に陥っている人がいないだろうか。アンカーの読者でね、日本でも指導者の方だったんですが、今アメリカに住んでいらっしゃるその奥様から長い手紙が送られてきました。デビッド・カン先生の CD かな DVD か聞いて、一日中日曜日ずっと聞いて、そして涙を流し悔いくず折れたそうです。自分の48年間のセブンスデーアドベンチスト、これぞ誠の教会だと思って、そして一生懸命やってきたけれども、この48年間は何だったんだろうかと本当に悔いたそうです。涙がいっぱい流れてきたそうです。多くのセブンスデーアドベンチスト、神の戒めを守りイエスの証を持っていると予言された誠の最後の女の残りの子らレムナントという教会であるのです。しかし現実は自分自身は清くなれない、律法を本当に守っているかというと守れない、思いを尽くし精神を尽くし力を尽くして主なる汝の神を愛するか、同じように隣人を自分を愛するように愛せるか、愛することができない、自分の自我に気がついて鎖につながれている自分自身に失望する人が少なくはありません。各時代の規模にねこう書いてあります。お読みしますが、これは各時代の規模の上巻の245ページ6ページ、イエスはこの病人に私を信じる信仰を働かせなさいとは要求なさらなかった。主はただ起きてあなたの床を取り上げなさい そして歩きなさいと言われた。しかし男の信仰はその言葉をしっかりと捉えた。どの神経もどの筋肉も新しい命に躍動し、フグの四肢に健康な動きが現れた。何も尋ねないで、彼はキリストのご命令に自分の意思を従わせた。彼は信仰によって言葉を捉えた。そして意思を働かせ、イエス様に従わせた。すると全ての筋肉が彼の意思に応じたと書いてある。立ち上がってみて彼は自分が動ける人間になっていることを知った。過去の一生懸命努力してきたことは全く水の泡であった。失望だったけれども、しかしイエス様のお言葉を信仰によってしっかり捉えた。ご命令、起きなさい、床を取り上げなさい、歩きなさい、3つのご命令、三天使の使命も3つね。そしてイエスは彼に神の助けについて何の保証もお与えにならなかった。その男はちょっと考えてみて疑い、一度の癒しの機会を失ったかもしれなかった。だが彼はキリストの御言葉を信じた。御言葉通りに行動することによって力を受けた。ここにね、信仰による義が、本当の信仰による義がここに書いてある。ただ信ぜようじゃない。ただ信ぜようというのはヤコブ書を見ると信だ信仰であると書いてある。御言葉を、信仰と、そして意思を従わせることによって行動する。行いの伴わない信仰は死んだもの。同じように、同じ信仰によって我々も霊的な癒しを受けられる。罪のために我々は神の命から切り離された。我らの魂は麻痺している。ちょうどあのフグの男が一人で歩くことができなかったように、我々も一人では清い生活を送ることはできない。信仰による義人という、あの神学的な言葉の優しく言うと何ですか。人にはできないが神にはできないことはない。彼は自分の無力を認めた。また神に一致するような霊的生活を憧れている人が、そういう人が多いけれども、そういう生活を求めて虚しい努力をしている人が多いというのです。これが我々の現実のクリスチャン生活ではないでしょうか。パウロはそう叫びましたよ。私を死の体から救ってくれるものは誰か。律法は聖なるもので正しい。神の御言葉は真理である。しかし従うことができない。なんという惨めな人間なのだろう。主はあなたに健康と平安のうちに立ち上がりなさいとお命じになる。この世界を作った時、神様は、イエス様はどのようになさいました。光あれとお命じになった。主の言葉によって世界は作られた。イエス様は主の言葉である。言葉は神であり、初めから神と共にあった。その言葉なる神が肉体を取って人類と一緒にお住みになった。そして天父の御心に従って、天父のご命令に従って、私の思いではなくて天父のご命令に 選んで従って生きた。キリストの御言葉を信じなさい。そうすれば御言葉は実現する。あなたの意思をキリストの側に置きなさい。意思、ウィルパワー、これは選ぶ力です。この誰にも意志力は与えられている。意志力は強い弱いはあるけれども、意志力を働かせることができた。信仰と意志をどう使うか、行使するかにかかっている。キリストに仕えようと決心しなさい。そうすれば御言葉を行うことによってあなたは力を受ける。どんなに悪い習慣であろうと、長い間の放縦によって魂と肉体とを縛りつけてきた支配的な情欲から、キリストは我々を救うことがおできになる。また救おうと望んでおられる。彼は自分の罪かと罪とによって死んでいた者に命をお与えになる。キリストは弱さと不幸と罪の鎖につながれているトリコを解放されるというんです。しかし自分は知っている、何の病気もないと言い張るところにラオデキアの罪があるんです。自分の無力さ、罪深さ、汚れたものであることを認めるところにからキリストの力は注ぎ始められるんです。教会に来てもね、ベテスダの池に集まっている人たちのように癒しに預かれないで失望している人がたくさんいる。イエス様ご自身が清い勝利の生活ができるということをお示しになりました。そうそう、これね、今この人は立つことができた、起きた。しかし起きるだけでとどまってなかった。自分で床というのはむしろね、むしろ取り上げなさいと言われた。そう、それは自分のやることです。人間の側の努力と神の意志、人間の意志がつながるときにことは起こるというんです。棚からぼた餅じゃない、エスカレーターに乗って天国に行くことはない。神と人との協力によって清い品性を形成していくんです。協力だ、協力。彼は自分のやるべきことはむしろを取り上げなさいと言ったら、むしろを取り上げた。取り上げて突っ立ってたでしょうか。はい、次は何ですか。歩けと言われたからね、歩いた。もう彼どんなに喜んだでしょうね。で、自分を癒した方を見失ってしまった。ぜひ会いたいと思っても、もうおいでにならない。そっとイエス様姿を隠されたんです。後でね、5章の後半見るとイエス様は宮でこの癒された人と出会いますね。そう、ベテスダの池をに期待して見て、そこで自分が清くなる、良くなる、ね、正しい生活できると眺めてはなりません。癒しの水は天から流れてくるとエゼキエル47章に書いてある。その天からの生ける水に接した魚はみんな生きたと書いてある。 これちょっとこの「イエス様ご自身我々が罪に勝利し清い生活を送ることができる前に天の至聖所から下って来られて、この地上に下って来られて、そしてイエス様は人間の性質を取られた、退化した性質を取られた。しかし信仰と、天父に対する信仰と、そしてイエス様の天父の御心ご意志をいつも求めて毎日毎日生活していた。私の思いではなく、あなたの御心のままに、ゲッセマネの園から大変な受難週が始まった。こんな苦しい生活だったら天に帰った方がいいよとサタンはささやきました。鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、法廷から法廷、ね、ピラト総督から、それから大祭司、引きずり回せて、夜中、日が朝になるまで叩かれて蹴られて椿せられて、そしてそれでもイエス様は、私は今日も明日もそしてその次も進んでいかなければならないと言って突き進んでいったんです。そう。そして私の思いではなく、あなたの思い、秘訣はここにあるんです。クリスチャン生活の信仰と意志、そしたら不思議な力が我々に与えられるというんですね。そして今イエス様はどこにおられるんですか。十字架にかかってからまた天に戻っていかれます。私たちの先駆けとなって今至聖所におられる。何のために？私たちが全く完全に罪に勝利することができるため、全く清められるため、もろもろの罪からと書いてあります。レビ記の16章の30節、もろもろの罪から、あらゆる神学の混乱で疲れ果てている人たちがいるに違いない。聖書に福音がはっきりとぎっしり詰まっている。単純な信仰を持って私が完全に生活したように、罪に勝利したように、あなた方も完全なものとなりなさいとイエス様おっしゃる。勝利して私が神の御座に着いたと同じように、あなた方と勝利したならば私と共に座に着くであろうとおっしゃった。問題はこの男が癒されたこの原則と同じです。信仰によって御言葉を捉えて意志を神様に捧げるか。食材の犠牲と全能者の忠保の働きによって我々は全く姿に癒される、回復される。教会に、組織に、ベテスダの池を眺めて期待してはなりません。組織人を見て失望してはなりません。エレン・ジー・ホワイトは我々の教会にさまざまな教理の風が吹きまくるであろうと言われた。混乱する神学、ガクガクガクしている人たちがたくさんいる。 イエス様を仰ぎましょう。癒しの力が私たちのうちに働きます。1844年の我々の教会の先駆者たちは大失望の後、イエス様1844年10月22日に来られる予言の研究から期待してしていたのに、イエス様おいでにならなかった。すべてを捧げた。大失望、苦い経験をしました。しかし御言葉の研究とハイラム・エドソンの幻とエレン・G・ホワイトの幻と御言葉の聖書研究によって、イエス様は再臨なさる前にもう一つの働きがある、もう一つの使命があるということを天の至聖所の研究から先駆者たちは分かった。彼らはイエス様が生きて最後の取りなしをしておられる、再臨なさる前に最後の贖いという、最後の清めという、特別な清めという、ここに再臨信徒の先駆者たちは喜びと希望と確信を得て立ち上がったんです。立って床を取って歩いて進んでいったんです。全世界に三天使の使命を述べ伝えていきました。我々が過去の失敗に目を向けていると、ロトの妻のように塩の柱のようになってしまうでしょう。前を、目標を目指して歩いていく、あるいは走る以外にありません。イエス様は今日も明日もまたその次の日も、私は進んでいかなければならないと言って、あのゴルゴタの丘を目指して行ったんです。それはそれは辛い超人間的な苦しみであった。しかし我々を救うためにご自分の命を捨てると天父と永遠の昔に契約しておられた。皆さん、最後の時代に住むイエス様の再臨を待ち望むために、天の至聖所から我々を眺めておられる。憐れみの眼差しを持って、まだ罪の病にある私たちをご覧になって、治りたいのかと聞いていらっしゃる。もろもろの罪の病から清められて私をのもとに来たいのかと言っていらっしゃる。罪なき完全な品性に預かりたいかと言っておられる。もし望むならば床を起きて、床を取って歩きなさいとおっしゃる。信仰と意思にかかっているんです。神学論争どころじゃない。神の御言葉は至聖所からのイエス様のご命令をはっきりしています。人にはできないが、神にはできないことはない。もう一度繰り返します。救い主は贖罪の犠牲と全能者の忠保の働きによって私たちをもろもろの罪から、どんな悪習慣からも、先天的な生まれつきの欠点、罪、気がつかない隠れた咎から、無意識の罪から解放したいと望んでいらっしゃる。あなたはそれを望みますかと我々の願いを問うていらっしゃるのです。皆さん、我々がね、 再臨神とか、もしそれを信じるならば、この男のように今の状態から立ち上がって、そして今まで世話になったむしろと毛布を畳んで、そして歩いていくならば、世に向かって歩いていくならば、神様はことをなさいます。神様がご自分の働きを完成なさるんです。今イエス様はどこにおられますか？我々の救い主は天の至聖所に、天の至聖所に。ベテスダが何の意味だと言いました？ヘブル語で憐れみの家。このね、この契約の箱の上はね、憐れみの座と言いました。マーシーシートと言いました。憐れみの座、恵みの座。私たちは今年、去年をの自分を見て、そしてもう一回自分の力で努力して清くなろうとするのか、それとも神様のご命令を信じて意思を捧げるか、今年この38年間患ってた男のように、今もう一つ、もう一度新たな決心をして。サタンはいつもイエス様から目をそらそうとしますよ。その信仰と意思によってイエス様にしがみついて、それだから二つの手が与えられてるのかな。信仰と意志によってしがみついているならば、私たちのうちに願いを起こさせ実現に至らせるのは誰ですか？
神様。
ピリピ2章の12節13節。そう、神様の技です。契約の日のその162番、これは長さんから習った賛美歌ですね。彼を今まで支えてきたこのメッセージはこの歌にあるでしょう。我々もどんな障害物も試練も乗り越えていける秘訣がここにあると思います。ご一緒に新年の決心として歌っていきましょう。主は立ちて歩めと新たに力を与えたも、はい、
私を後ろで助け、疲れ果てしとき押し出される。立ちて歩めよ、
万物を支配したも天のお父様、私たちも病んでいますが、あなたの御声を聞きました。起きて床を取りて歩む決心をしたいと思います。この1年間神戸を垂れていらっしゃる一人一人に豊かな神の恵みと力を与えてください。そしてあなたの奇跡を経験することができるように、品性の変化を見ることができるように、そしてその家族の方々一人一人にも神様の恵みと平安を今年与えてください。すべてを御手に委ね、我らの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊まり1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。